大橋と
ダークの
大満は落とし頃。はい、次
ボーンと飛びますよ。
どうぞ。
はい、5日目です。
5日目、はい、
はい、正面北の富士さん、
はい、
向こう正面竹縄さん、
はい、
実況吉田さん、
はい、
おっとこれは仲良しですよ、
はい、
東西富士太田
お、いい夫人ですね。
うん、で、まあ、これ言いますけど、
はい、
アムーロと
誉
れ富士です。
はいはい、
はいはい、手つき不十分4回かかったんですよ。
あ、
はい、待ったよ、まだとか言って、で、あの正面の審判部長が伊勢ヶ浜
出た
審判部長で、
はい、
あの誉れ富士の師匠です。
はい、ですね。
でもさすがに4回目になったらもう怒ってて、
はい、
あやってよ、ちゃんとらお、もう怖い顔がさらに怖くなってたっていう。
朝日富士怖いですね、伊勢ヶ浜親方、
はい、怖いです、はい、眼鏡かけてね、
はい、
ちょっと斜めになった眼鏡かけてますから、
はい
はい、でね、極点法ですけども、
はい、
先場所73年ぶりの快挙ということで、
はい、
40歳勝ち越しっていうんで、
は
い、ね、この今年の新入幕力士の表が出たんですよ、ボーンとその時に、全然こう話飛んでるな、
うん、
極点法が、まあ、なぜ40歳で、
はい、
勝ち越しして、
ええ、
この場所でまた新しいどんどん記録続けていくかっていうのが、まあ、注目っちゃ、はい、注目、
ええ、
つやつやしてますから、
つやつやされ、
太田勝さん、
太田勝さん、
はい、でその時にあの 中休みみたいな中入り後みたいなので、はい、今年の 新入幕力士、今年のですよ、
うん、今年のね、
でこうボーンって票が出たんですよ、
はい、ええ、
で吉田さんが木野富士さんに、
うんうん、
この新入幕力士の表で名前、あの色が黄色い、バックが黄色いのが力士がいますけども、はい、これは何か分かりますか。分かりません即答、
はい、
いや少しはちょっと考えてくださいよえ全員平成生まれです、
はあ、
ああそうですかすいません、あんまり驚かせなくてとか、いやーこういうの興味なくてねってで言うてました。この切り返し話し続けへんみたいな、
さすがやな、は
い、で大橋さん注目の年の神は松鳳山に勝ちました。
はい、
はい、竹風一之丞戦、これも注目されてました。
はい、
はい、一之丞勝ちました。
はい、
で碧山、うん、碧山は、まあ、今場所、まあ、後々ですけども活躍する力士だったんですけども、
うん、はい、
稀勢の里、
はい、
大関に勝ちました。
はいはい、
はい、大関もここで負けちゃったね、記者には。
そうですね、
うん、どうかなと思いますけど、
はい、
で白鵬は安泰と、
うん、
でも北の富士さんこの時にね予言してるんです。
予言されてました。
横綱白鵬ね、なんか今場所いっぱいしそうな気がするな予言してるんです。さてこの予言はどうなるのか、
果たして、
果たしてということで8日目に飛びますよ。ボン、
あ、8日目飛びますか、はい、
8日目飛びます。
どうぞ、
はい、北の富士さん、
北の富士さん、
向こうでも千賀の浦さん、
千賀の浦さん、
ちょっとあの広島の誰だっけ
辰川、
辰川さんみたいな喋り方ですあのねちょっとねって言って、力かいながらねちょっと内側に入っていったからねって言って、実況藤井さん、
はい、
はい、東西が白崎さんで
まあこれまたいい夫人です。
はい、で沖の海と、
うん、
極点法、
はいはい、
微笑みの鉄人極点法、
すごい素晴らしいフレーズですね。
はい、微笑みの鉄人ってついてます。
おお、
はい、はい、でね、北の富士さんが、
はい、
褒めたら負けた読まれてるねって言って、もう最初の立ち合い読まれてるねこれ。でも極点法が勝ったからちょっとニコニコで、
うん、はい、
すごいね40歳見えないねって言ってました。
本当に見えない、
はい、で豊ノ島と栃ノ心、
うん、
大橋さん注目の栃ノ心、
はい、
あの豊ノ島勝ちました。
勝ちましたね。
力早すぎて藤井さんまたこう興奮したんですよね。アナウンサーよ最近興奮するんですけども、
はい、
NHK どうしてるんですかっていう感じなんですけども、栃ノ心のこと豊ノ心って言ってしまいました。
あら、
はい、
混ざってますね、はい、
でですよ、
でですよ、
これ前半戦見てて、
はい、
後半戦見ようと思って、
うん、
だちょっとしばらく日数空きすぎて NHK オンデマンド消えてしまいました、ここ、ね、 で後半戦見てないんで飛ばしますね。で言うて白鵬が6日目に負けましたね、
はい、
6日目にね。
そうですね、
はい、でいっぱいしちゃったと、
は
い、北の富士さん予言当たっちゃった、
予言が当たりました
ということで12日目ですよ。
12日目、はい、
はい、北の富士さん、
はい、
向こう攻め中立さん、
はい、
実況佐藤アナウンサー、
はい、
東西刈谷小林、
はい、
高安と沖ノ海ですけども、
はい、
勝ち越しかかってたんですよ両者。
あ、高安と沖ノ海、あ、はいはい、はい、そうですね。
で高安が勝ちました、
はい。
で負けのパターンが、うん、ちょっと沖ノ海また同じになってきたっていうことで北本さんが、
はい、
また元の負け方になったね、高安の方は、うん、将来性を感じるねって、
うん、
で、 でももう沖ノ海に関してはノーコメントで、はい、だんだん怒ってきたね。
厳しいですね、やっぱり最終的には出出自の中で、まあ、一番気をかけてるというところだと思いますけれども、はい、
でいきますよ、
はい、
豪栄道と鶴竜、
はい、
鶴竜勝ったんですけども、
はい、
でこの時に、12日目ですから、
はい、
1敗が、
うん、
鶴竜と白鵬だけやったんですかね、
はい、そうですね、
ね、
うん、
でそれでも優勝狙ってるから、鶴竜が横綱になってからの優勝ないから、
はい、
優勝したいっていう気持ちも流行って、
はい、
なんかちょっと変なね変化しちゃえ、
うん、
なんかがっかりムードだったんですよね、はいはい、館内がね、
はい、
でがっかりだって言うてましたけど、豪栄道もガーンってぶつかっていったのにそのあとこうかわされたみたいな感じ、
うん、
まあそれでね落ちてしまう方も悪いんですけども、
うん、
この相撲を取ってたらちょっとあかんなっていう
ところですね、
うん、誰が見ても素人目にも分かるようなちょっとがっかり感でした、
はい
はい、で白鵬とキセニャン、
はい
はい、さすがの相撲で白鵬勝ちました、
はい、
キセニャンもねちょっと頑張ってんねんけどなかなかなかなかですよね。
そうなかなかですよ、まあ仕方がないんですけどね、キセニャンも青山、まあ、青山もやっぱり強いのでね、
うん、
その5日目に負けてしまったのは仕方がないところもありますし、10日目の春馬富士、
うん、
横綱戦で負けたのも仕方がない。でもそのまま11日目には鶴竜には勝てるわけですしね。
そうですね。
そうで、まあやっぱりこの上位横綱戦になった時にね、彼が全部勝てるような感じになったらその時に本当に面白い、
うん、
っていうことになろうかと思いますけれども
ね。まあ調子良くなって綱取りになったとしても、
はい、
大阪場所は確か調子良かった、いい場所だったかな。
そうですね、割合にいつも春の大阪場所はいい感じがしますね、
うん、なんか初場所でちょっとまた優勝決定戦もつれ込む感じになって、
はい、
大阪場所でもそういう感じになって、
はい、
な横綱になれるんちゃうかな、
うん、
と思いますけどね。
なんか毎年毎年同じようなことを言ってるような気もしますか、ここのところ。
まあ、きちんに早くなってほしいんですよね。
そうですね、本当に。
ほんま、ジバニャンとかフユニャンとか言うてばちゃいますよ、ほんまに。きせにゃんですよ。
本当に、きせにゃんですよ、
はい。
やっぱりね。
了解ウォッチですね。
はい。
はい、でね、ちょっと異例なんですけども、
13
日目がとんでもないメンバーやったんで、ちょっと見てみました。
ほう。
はい。正面、
はい。
小車さん。
小車さん、はい。
どっちか言ったら向正面っぽい感じの人。
そうですか。
うん、
小車親方は割合にこっち座ってらっしゃることもあると思いますけど、
だけどなんかこう言うコメントがなんか向こう上面っぽい感じの、
ね、
はは
コメントがね、確かに、
はい、ええ、ここのえさんとか、
はい、
八角さんとかはやっぱ北の富士さんに似てきたんですよ、はい、言うことがだんだん、
はい、
八角さんもなんか髪がちにこうかぶせがちに言う人やけど、
はい、
でもここのえさんはもう言うこともそっくりになってきてだんだんダメだよこんなんしたらってうん、ちょっと言ってるんですけどね、なかなかやっぱり立ち会いできないねとか言って喋り方が似てくる。
すごい、もうやっぱり師匠のこの喋りを見て、
うん、
もう弟子筋っていうかもう弟子がそれを真似するようになってきてますよと、
はい、やっぱりそうですよ。
いややっぱりそれ指定関係が見えますね、
もう考えたくないですけども、
はい、
北の富士さんがもしいなくなったら、
はい、
うん、次は追っかけなんだ九重さんとかなるんかな
そのやっぱり弟子筋を追いましたと
やるんかなと思って
はい、
はい、で向こう上面が振り分けさん、
はい、振り分
け何が言いたいのか分からない、で実況が藤井さんゆったりトーク、
はい、
で東西が白崎三兵衛やったんですけども、はいはい、もうまずこのメンバーがもうありえないんです僕にしては。
ほう、
はい、小車さんは、
はい、
もうちゃんと丁寧に解説 してくれるんですけども、はい、正面っぽいないくない正面っぽくない
正面っぽくないと、
はい、なんかか、はい、もう詳しすぎて、
あ、まあ琴加瀬豪輝、うん、現役時代の時から頭のいい理路整然とした、
はい、
でまあ親方になっても本当に理路整然とした解説、懇切丁寧でおなじみですけれども、まあ、確かに言われてみたら向こう正面っぽいなっていうところありますね、う
ん、あの人違うな、オラさんみたいな感じ
タイプ的には
いうことが、
はい、
うん、で振り分け親方はもちろん何が言いたいか分からんし、はい、何言ってるか分からなくなるんで、その尻滅裂っていうんですかね、
はい、
でそれをいじる藤井さんね、
はい、
わざと振るからね、
はい、
ほんで振ったんですよ、
はい、
藤井さんが、
はい、
ほんだらもう振り分け五六の作りました僕。
あら、
ギリギリのことジリジリって言いますね。で動き動ち、
はい、
アミニシキのことはアニミシチって言ってました。もうなんか分からへんなんアミニシチアニミシチミーとニーが入れ替わっとるし、ほんでほんで豊響とアミニキシニキシ言うてしまったアミニシキの取り組みですけども、
はいはい、
大黒摩さんはね、ちょっと繰り返すことが多いんですね、
うん、
体を預けるのが早かったっていうのを言ってたんですけども、はい、これをね、5回ぐらい繰り返してました、
うん、よっぽど気になったんでしょ
う、うん、で次、栃ノ心と一ノ城ですけども、
はい、
これも注目の取り組みでしたよ、
ね、うんうん、
な一ノ城勝ちましたけど、
勝ちましたね、
これ
ね、
幕内じゃない時は栃ノ心がずっと勝ってたって、
そう、十両でやってた時も栃ノ心が勝ってて、うん、負けるかっていうふうに思ってやったけれども、幕の内のここの場所で負けちゃいましたと、
負けちゃいましたね、ちょっと力比べみたいなしましたから、はい、ちょっと長何分かなんかの、
はい、長い相撲になってた、
2分近くかったか、
はい、
ちょっと力比べになって負けちゃったみたいな感じになってましたけども、
はい、
で千秋楽いきます、
ついに千秋楽、
はい、正面北の富士さん、向こう正面前の海さん、実況三部さん、
はい、
東西白崎佐藤ということですね、
はい、
珍しいですよ、
うん、
はい、まず最初は千代丸と極天鵬、
千代丸と極天鵬、はい、はい、
若手と、
はい、
もう40歳2ヶ月ですよ、はい、はい、極天鵬勝ちまして、
勝ちましたね、
勝ったら3勝で言われたんです、
はい、
史上初の40歳2ヶ月での3勝、
はい、そうですね、
おめでとうございます、
10勝5敗挙げまして、見事敢闘賞受賞でした、
はい、
はい、
で十両優勝、
はい、
の紹介です、はい、時天空です、
はい、
重量に落ちてましたけど、頑張ってね、
はい、
優勝したから、まだ幕内戻ってきます、
はい、
で幕内に戻ってもまた頑張ってやってきますということで、
はい、
ね、頑張ってくださいね、はい、玉鷲とそこくらい、
はいはい、
なんかもうね、ちょっとなんかモンゴル勢がほとんど多いですけども、こう中国のそこくらいもね頑張ってほしいですが、はい、玉鷲が勝ちました、
はい、
今日は右を差しに行きましたが、左はどうだったですか舞の海さんって聞きました、三部さんが、
はい、
舞の海さんが左はどうだったでしょうか、ちょっと見てませんでした見とけ見とけ、あ、左が、あ、そっちから見えるから聞いとん
どこ見てたんや
とそうそうそう、どこ見とったんやって話で、まあ、角田の優勝ですね、
はい、
序ノ口は佐藤、
はい、
兵庫県出身、はい、高野花部屋、
そうですね、
ジョニーダンが龍電、
はい、
すごいですよ、龍ちゃんの龍に電気の電ですよ、
はい、
すごいですよ、電動の龍ちゃんみたいな感じです、はい
はい、
山梨県出身、
はい、
高田川部屋、
はい、
三段目、
はい、
篠原、
はい、
涼子さんでもないですよ、
そうですね、
はい、友友篠原とも
ともえ
ともえでもないですよ、
篠原ともえでもない、
はい、
はい、
綺麗美人な浜田さん、
そう、篠田は本当に美しい女性になったなと思うわけですよね、話全然変わりますけども、
ね、
はい、
大阪ご出身、阿部、阿部松、
阿部松部屋、
部屋、
はい、刀の子ですよ、この子、
刀の子ですね、
はい、
で幕下優勝は、
はい、
肥後嵐、肥
後嵐、
熊本県出身、
はい、
木瀬部屋、
はい、
で誉れ富士のインタビューが、ね、
はい、
あったんですけど、誉れ富士はなんでインタビューしたんかな、勝ち越ししたんかな、
勝ち越したからでしょ
う、うん、で一応またこれもね 意地悪なことをするんですよ。
はい、
あの白崎さんやったかな、
うん、
で郷土の先輩の今日、ま、あの前の海さんが向こうの目いるんで、なんかないですかって言って、前の海さんって言って、なんだ お母さんなんか言ってたって言って、はい、僕さ喜んでました、よかったねとか言って言うて、三兵衛さんが、あの郷土の言葉でもやりたりもいいですねって、なんで北野さんが、まあこれをやらせたかったんですよね。
はい、
バレてるっていう。
そう、あの家が近所なんですよね、二人ね。
まあ歩いて5分ぐらい
で。そうそう、あの本当に近所で津軽の人たちの会話やり取りされてましたね。
ね、
はい。
まあそう、ほんわかするのもありながら、
はい、
ね、注目ですよ。
はい、
照ノ富士と逸ノ城。
はい。
同じ高校の先輩校。
はい。
そうこれもちょっと長かったんですよね、取り組みね。
そう長かったですよこれも、うん、そうなんですよね、うん、
でやっぱ先輩としての意地を見せた照ノ富士、うん、勝ちました。
はい、
でここ結局逸ノ城は、
うん、8勝7敗
で勝ち越したけども、
はい、
うんっていう感じの成績やったんですよね。
まあ先場所がね、もうあまりにも強烈すぎたので、
うん、
強烈すぎたので物足りないって思われるんですけど、
はい、
とはゆえですよ、幕の内2場所目で関脇ですよ。
ですね、
関脇になって、
ええ、
このまあ上位陣、まあ、もちろんあの強い力士ばっかりと当たってる中で勝ち越してしまったんですから、いや
化け物ですね、
やっぱりモンスターというところで。
モンスター
本当に、
うん、もうそれでもあの碧山もね8勝7敗で、はい、勝ち越しして、
そう
関脇同士で、
そうですね、
はい、
この碧山逸ノ城のこの両関脇の2人は、まあ、いずれ大関になるだろうし、逸ノ城に至ってはまあもうっていう感じもしますしね、
言
う
てましたね、
はい、
ね、もう今の大関陣が頼んないから、この、はい、ここの2人ぐらいが頑張ってもう横綱にもなるんじゃない、
はい、
来年にはなってるんじゃない、横綱にって言ってましたね、
本当に、
はい、まあ、なってほしいですけどね、まあ、青山がなったら
ブルガリア出身、
出身では初、
初めてね、まあ、あの琴欧州が大関までだったので、
うん、
まあ、頑張っていただきたいなというところですね。
ね、
はい、
頑張ってください本当に、
はい、
はあ、はあははあ、言ってますけども、はい、もう頑張ってくださいよ。で、まあ、安定した白鵬がまあ優勝したわけですけども、
そうですね、
はい、もう最後もすごい取り組みでしたね、
鶴竜とね、
はい、
力の入った、まあ、あのもちろんやっぱり鶴竜としてはまだだって、うん、あの千秋楽のこの本割の戦いを勝てば決定戦に持ち込めたというところでしたから、うん、もうもちろんっていうところだったんですけど、やっぱりあのもうこの本割で何としても優勝するっていう気迫が、うん、出てましたね、白鵬関から。
もう完全違かったで、もう記録かかってたから、
はい、そうですね、
はい、で言うて32回目の優勝、
はい、
でもう並んじゃいましたね、もう
そうです、ついに32回目の幕内最高優勝を遂げられまして、
はい、
かのですよ、大鵬の32回に並んでしまったという、
はい、並んじゃいました
ところですね、
まあ、これも北野さん、
はい、
もうこのだったらもう、まあ、若いしね、40ぐらいいくんじゃない言うてたら、やっぱりね、あの理事長も、
はい、
北の海理事長も、
はい、
同じことを言うてましたね、
はい、
40ぐらいはいくんじゃないかっていう、
まあ、あの白鵬関32回目の幕内優勝というはゆえですよ、
うん、
まだ29歳なんですよね。
そうなんです、
来年の3月11日で、
うん、
2015年の3月11日でやっと30歳ですから、
はい、白鵬翔さんは、
はい、
うん、
それを思うと確かに、まあ、40の大台って言われてももう遂げても何らおかしくない、
ね、極点法みたいになってもおかしくないですからね、
本当に
この、
まあ、そう、それはあの、まあ、どれぐらい力が持続できるかどうかわからないですけど、あの、まあ、我々の、ね、この大魔王の中でも共通して出てくる今のその極点法関もそうですし、白鵬関っていうのはあのいつも綺麗な体してる、怪我しない、
うんうん、
っていうことで、これからも本当にその怪我しない丈夫な体のままであれば、本当にその優勝回数をどこまで伸ばされるのかっていうのが楽しみですよね、本当に。
ほんまでもなんか体のことはケアしてるんやろなと思いました。
本当に本当に
ちゃんとストレッチとかもちゃんとしてっていう、
そう、
だからこの本割の千秋楽の時も思ったんですけど、白鵬関はその、 その勝負の前もそうですし、勝負終わった後もそうなんですけど、ものすごい汗なんですよね彼、すごい吹き出てるんですよ、で、あ、こんだけ人間出るもんなんやって、まあ、それ準備がちゃんとできてるっていうことなんだと思うんですけど、いやすごいなって改めて思いましたね、
僕は準備できてなくて一回大汗かいたことありますけど、人間ってこんだけ汗かくんやっていうような滝のような汗が流れたことありますけどありますけどね、過去にね。白鵬はほんますごいと思いました。もうこの32回の優勝にほんまにかけてる思いっていうのが伝わりましたからね、
はい、すごかった、いや本当にすごかった、気迫でしたやっぱり、はい、
総括して、大橋さん、どうでしたか、今回は。
まあもうやっぱりあの白鵬関が確かに6日目に高安関にいっぱい喫してしまったものの、最終的にはもう気迫がみなぎってる場所だったんではないでしょうか。
そうですね、
気迫みなぎりすぎて、あれ照ノ富士関戦でしたっけ、あの押し出して、土俵の下を落ちてダメ押しをしてしまったっていうことがありましたけど、まあでもやっぱりそれもありつつも、やっぱりその32回目の優勝にかける、気迫が現れてた場所だったんじゃないでしょうか
ね、出てましたね、
やっぱり止められなかったというところですね。
まあ、本当にね、いっぱいいい力士がたくさんいるんですけど、はい、なかなかやっぱり安定して2桁勝てる、まあ、キセニャンぐらいかな言うても、まあ、10勝とかなっちゃうけども、その序盤にね、格下に負けちゃうっていうところが問題なんであって、
そうですね、
安定して勝てるってやっぱり今のところキセニャンぐらいしかおれへんので、
横綱の3人以外ということではですね、はい、
それからまあ次は年の神が上がってくるでしょ。
そうですね、そう、まあ、あの一応三賞のことについても触れておきますと、
あ、三賞ね、
あの、まあ、高安関がね、
はい、
まあ、白鵬関に勝ったのもそうですし、実はあの3日目に春馬富士関にも勝てますんで、
勝てましたね、
あの3を横綱のうち2人を破ってるということ で、
うん、
で最終的にも10勝5敗というね2桁勝たれたので、2回目の殊勲賞、
はい、
受賞されました、まあ、彼はやっぱりなんかインタビューの時もね、腰の低いセリフは吐いてるんですけど、
はい、
なんかふてぶてしさがいい意味であって、なんか大物感があるので、これからねまた小結びが今のところ最上位の成績になってますけど、ぜひ関脇、はい、大関と上を目指していっていただきたいなということを思いましたね。
各界の宇梶さん、
宇梶さん、
はい、
出てきた時というか、もうなんか勢いがすごいということでね、大地が白もおっしゃってましたけど、その勢いのままにこれからも頑張っていただきたいなと思いました、
はい、横綱をだって張り差しするからね、
そうすごいってただそれと裏腹になんかもろ差しとかが得意な力士組まれた時とかにはやっぱり若干弱さというか苦手意識があるのかなっていう、今で言ったら都庁山関とかとやる時やっぱり嫌なんやろうなっていうのが見える時ありますけどね、
はい、
組んだ時に難しさがちょっと見える時はありますけど、
はい、
あとで三条ね、関東省の土地の親戚、帰ってきた、各界のニコラスケージは、
ニコラスケージ
やっぱり見事でしたね、本当に
見事ですね、
よく本当に幕下まで落ちてっていうとなんですけど、幕下まで行って、でその幕下で、まあ、その全勝優勝2回やって、で十両でも優勝やって、で帰ってきたこの幕内の復帰場所で見事重賞4敗、
はい、
遂げて4回目の関東賞、伊達にグルジアで歯科医の免許持てないぞと
連呼しますね、それを、
はい、レバニコルカゼは、ただ最後ね、その先ほども出た高安関との直接 対決になって、負けちゃったんですよね、で土地の親戚も千秋楽のインタビュー出られてましたけど、
はい、
負けた直後だったんで、やっぱ悔しかったんでしょうね、受賞できたのは嬉しかったけど、勝って降りたかったって、本当に素直なセリフが出てたので、またこれ来場所も楽しみだなと思いました、
はい、
でやっぱり最後触れておかないといけないのは極天宝石ですよね、まあ、先ほどからも何度も話題に出てますけれども、彼は7回目の敢闘賞なんですって、すごいですね、
すごいね
いや、まあ ね、2012年の5月場所で優勝、幕内最高優勝も1回遂げられてますけれども、
はいはいはい、
40歳2ヶ月で最年長3勝の受賞ということで、
うん、
先ほどもね、あの40代で初めてっておっしゃってくださいましたけど、受賞5敗を遂げて敢闘賞受賞、56年ぶりに記録を更新したと。
まあ記録の
塊ですからね、はい、もうすごいなとしか言いようがないです。本当に
今年と、まあ、来年かけてまたね、はい、新記録もどんどん生まれていく年なんですけど、
はい、
ね、だから頑張っていただきたいなと思いますけど、でもあれですよね、稼働版を今ちょっと振り分けさんみたいになりましたけど、そういう方は
稼働版
みたいな感じ、あの稼働版大関が琴奨菊と
豪栄道、そうなんですよね、
やっぱり何もコメントでないですよ ね、 やっぱりね、
うーんとなっちゃいますよね。
なりますよね、やっぱね、
あの琴奨菊関は7月場所が非常に調子が良かったので、
うん、
で、まあ、ついになんかあの、まあ、確かにいつも痛いところがある感じがするけれども、
はい、
7月なんかテーピングの数も少なかったし、
うん、
よしこれでいけるのかと思ったら9月が9勝6敗、まあ、勝ち越したから良かったものので、まあ、この11月場所がご当地場所だったにもかかわらず、という感じになっちゃったので、またあの来年の奮起を期待したいというところではありますが、
うん、
あとはあの豪栄道関ですね、やっぱりね、関脇で張ってた時にずっと勝ち越してたのに、大関のこの2場所目で5勝10敗という大きく負け越してしまったので、
うん、
まあ、やっぱりね、気持ちの部分でっていうところもあるかもしれませんが、
はい、
また頑張ってほしいなというところしか言えないですけどね。
もうね、頑張ってほしいですよ。あの海王関、
はい、
いた時も結構稼働版何回か浜さんも経験してはって、あの在籍がすごいあの記録になってるぐらいなんで、
はい、
大関のそれ目指して頑張っていただかないとね、すぐもう下には逸ノ城と青山おるんで、
はい、
もう下からもどんどん上がってきますから、照ノ富士とか、
はい、
高安もそうですけど、
はい、
頑張らないといけないんじゃないかと思いますよ。
そう、
はい、
大和魂ってね、あの昇進工場の時おっしゃってましたけども、
うん、
大関にとどまっちゃいけないっていうぐらいの気持ちで本当にやっていただきたいと思いますよ、
はい、ですよ
本当に。
師匠もヤクザみたいにそうやから。もう頑張ってもらうとほんまね、飽きませんよ。
はい、
まあでもあの偉大な記録をね作った伯桜鵬なんですけども、はい、やっぱり努力がやっぱり伴うっすよね。でもやっぱり努力だけじゃなくて、
うん、
あの継続っていうのが、
そうですね、
まあ、ひたすらに
本当に
愚直に、あの継続するっていうことがやっぱり大事だな。あの人そこくらいもなんかね、ゆっくりした思考を1日
200
回でしたっけ、
うんうんうんうん、
するっていう、
はい、
うん、
まあ、やっぱり稽古は裏切らないですから、
うん、
日々のね、
ね、
あの稽古の毎日でっていうことになりますけども、うんうんうん、やっぱり、うん、あの本当に繰り返しっていうことができるかできないかって全然変わってくるんで、
はい、
あの毎日毎日やってる人は結局は残っていくんですよね、まあ、そういうところ基本をちゃんとこなしてるからっていうところなんでしょうね、きっと ね、
そうですね、
うん、いや、まあ、本当にその気迫が満ち満ち溢れた、
はい、
2014年の九州場所でした、横綱の白鵬関の、
ね、うんうん、ということでね、
はい、
また来場所期待 しましょうね、
はい、
あ、しましょうねって言ってますけど、
しましょうね、
はい、
はい、全然触れなかったですけど、遠藤関が前頭8枚目で10勝5敗と、
うん、上がりますね、
上がりますね、これね、
また上位陣との
戦いになった時に
でどうなるか
というところですね、うん、そう、中日から8連勝でしたから、
はい、
あの上位当たり直しになった時にどういう相撲をしてくれるのか、
はい、
というところも楽しみだなと思いますね、
うん、上手ですからね、
上手、はい、
あとあの九州場所のなんかあの配置変わってる、
あ、
なんか
今年思いました、
はい、
あのあれこういう風な感じやったっけと思ったんですよね、
回り込んでなんか東どっちかに支度部屋があって、はい、ずっと客席の下を通って回っていかなあかんっていうような感じやったらなんか変わってたよね、
そう、東西のなんか通路が変わってたんかなっていうふうにちょっと思いましたね、
うん、場所が変わったんかな、違うんかな、はい、なんかそんな感じ
なんか違和感を覚えたんですけど、実際のところはちょっとわからないですか
っていう、どういう九州場所でしたか、
はい、はい、そういう九州場所でした、
はい、
2015年来年もまた楽しみに待ちたいと思います、
はい、
はい、
もうちょっとだけ続くのだぞい。